IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎる。サーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。
大丈夫。IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター。ブレードで行こうで検索。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の人気記事、注目された記事を通して IT 業界のトピックを紹介していきます。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
アットマーク IT でも比較的人気がある記事というのは入門系の記事に多いんですね。
知ってるつもりのことでも改めて確認したいですとか、今さら聞けないということもあるかもしれませんね。
そうですね。アットマーク IT の読者はだいたい30代前後のベテランの人が多いのですが、やっぱり自分の専門から少し外れると基本的なところから知りたいというニーズが多いんでしょうね。というわけで今日の1本目はマイクロソフトの .net の入門記事から紹介しましょう。岡本さん、お願いします。
はい。 .net 本音相談室1。今更ですがやっぱり .net がよくわかりません。
はい。開発者ではなく Windows サーバー管理者のための .net 解説の連載が始まりました。.net がよくわからない。だいたいマイクロソフトの発表は具体的な製品以外は分かりにくいのが常であると筆者の塩田氏は言います。その塩田氏によると、簡単に言えば .net とはマイクロソフトの推進するとある構想の名前ということなんですね。マイクロソフトは Windows 用の新しいプログラミング技術、つまり現在 .net フレームワークと呼ばれるものを開発しました。これは既存の Windows を大きく変えるもので、 Windows 用のプログラムはみんなこの新しいプログラミング技術用に作ってほしいとマイクロソフトは考えているわけです。だからこの新しい技術を普及させなきゃいけないということになるんですね。で、これを普及させるためにマイクロソフトは .net という構想を広めているというのが著者の解説になります。では次の記事お願いします。
はい。もう一度一からHTTP 基礎訓練中2。リクエストをいじれば脆弱性の仕組みが見えるのだ。
はい。これも第2回なんですが、最近始まった新連載です。ウェブアプリケーションのセキュリティを理解するために HTTP の基礎を学ぶというテーマなんですね。今回は HTTP の通信内容を途中で書き換えられるプロキシーツールについて解説をしています。このプロキシーツールを使うと、ブラウザーからウェブサーバーへのリクエストが画面上に表示され、それを書き換えてウェブサーバーに送るといったことができます。これを使うと、ウェブサーバーに送られるリファラー情報なども自由に書き換えられ、HTTP の理解が進むというわけです。そして HTTP のヘッダ情報などを詳細に見ていくことで、ウェブアプリケーションの脆弱性についての理解も深めることができます。記事中では具体的なツールについても紹介しているので、まずはツールをインストールしてみて試してみてはいかがでしょうか。それではここで一旦 CM です。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
はい、それでは続いて今日3本目の話題です。岡本さんお願いします。
はい、アメリカ大手銀行が Linux を採用したそれぞれのわけ、 IPA フォーラムに見るオープンソース導入事例。
はい、銀行のシステムといえば保守的で安全なシステムが好まれるというイメージが強いものですが、そうした銀行のシステムにも最近ではオープンソースの Linux が採用される傾向にあるようです。アメリカの有名な銀行バンクオブアメリカで Linux 導入が始まったのは2001年。まず投資銀行部門から導入され、続いてリスク管理部門で定量分析を行うためのグリッドシステムに採用、さらにシステム管理ツールや部門レベルのサーバーといったインフラ関連にも採用が進んでいるそうです。 Linux の導入によって TCO を平均で約 40% 削減することができたとし、またその上のアプリケーションでもオープンソースソフトウェアの採用が進んでいるとのことです。日本の三菱東京 UFJ フィナンシャルグループでは2003年より Linux の導入を開始、情報系システムから始まり、次いで銀行内の勘定系システムでも採用、2005年からは顧客に直接サービスを提供するという意味でミッションクリティカルなサービスであるダイレクトバンキングにも採用したそうです。三菱東京 UFJ でも Linux の採用の理由はコストだったということでした。では次の記事お願いします。
はい、右から左へ受け流さないで。
はい、4本目はニュース担当の高橋記者が書いたコラムを紹介しましょう。最近では様々なセキュリティ情報が流れていますが、これに慣れてしまうと危険なセキュリティ情報が流れてもまたかと聞き流してしまい、対策がおろそかになってしまうことはないだろうかと高橋記者は問題提起をしています。そうならないようにセキュリティ情報をポジティブに、かつみんなで協力して活用していく方法を考えたいとコラムでは結ばれています。さて最後はいつものように用語解説です。今回はプロキシーについての解説を岡本さんに読んでもらいましょう。
プロキシ、内部ネットワークからインターネット接続を行う際、セキュリティ確保と高速アクセスを実現するために設置されるサーバーのことです。プロキシとは代理の意味で、ユーザーに代わって業務を代行するサーバーを指します。
はい、ここでは一般的なプロキシサーバーについての説明をしましたが、広い意味で何かの代理をするサーバーの意味でもプロキシサーバーという用語を使うことがあります。
今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。
はい、僕は以前はノート PC を持ち歩いて仕事をしていたんですが、最近はセキュリティのことを考えてですね、ノート PC の持ち出しを控えてるんですね。
個人情報の漏洩を伝えるニュースも多いですからね。
そうなんですよね。 PC をこうなくしてしまう、まあ、物理的にパソコンを失うことよりも情報をなくしちゃうということの方が最近は会社にとって被害が大きいんですね。そのおかげでいつもならパソコンを持ち帰って自宅でしていた仕事も、最近は土日に会社に出てきて仕事をするようになりました。なので休日出勤が最近増えてますね。
最近はそういうビジネスマンの方が増えているかもしれませんね。
そうですね、僕以外にもそういう人はきっと増えてると思います。
ありがとうございました。はい、さて今日は最後にお知らせです。当番組では現在ポッドキャストの利用状況や番組へのご意見などをお伺いするアンケートを実施中です。アンケート結果はより良い番組作成のための参考として活用させていただきますので、ぜひリスナーの皆様のご意見をお聞かせください。アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で5名様に Amazon ギフト券5000円相当をプレゼントいたします。締め切りは来週11月27日火曜日までとなります。ぜひ番組のウェブサイトのページにアクセスしてアンケートへのご参加をお願いします。それでは今週のアットマーク IT 斜め読みウィークリーはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週11月27日火曜日の予定です。新野さん、来週もよろしくお願いします。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT
斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。